副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日2人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、流されている人 98%、 流されない人 2% の違いという話を。
なるほど、なるほど。
はい。これだけで大体皆さんも分かっていただけるかもしれませんが。
はいはい、まあ 2% の人になった方が良さそうだなとは思いました。う
ん、あ、その通り。さすがのさん、うん。もう答えはそれなんですけど。
はいはいはいはい。
これがですね、本当に流されてる人が多い世の中なんですよ。うん、
はいはいはいはい。
何に流されてんのっていうと、これは、なんて言うんでしょうね。他者とか、
はい。
自分と関係ない世の中とか、
うん、
そういうものに流されてるっていう感じですかね。
はいはいはい。
言うなれば。そういう人がね、98% と言われてます。
なるほど。
はい、うん。で、その逆、流されずに、
はい、
自分の人生をちゃんと生き抜いてる人が 2% と。
2%。なるほど。
これぐらい下がりますっていうところになってて、
はいはいはいはい、
で、どっちが、お金持ちになったり、
うん、
まあ、成功者と言われることとか、
はい、
家族が幸せとなるかというと、
うん、
もう説明する必要はないんですけど、この後者、
はいはいはい、
流されない人が、うん、そういった人生になることが、まあ、ほとんどだっていう結論ですね。
なるほど、なるほど。
そう、つまり少ないんですよ。そういう人が、
うんうんうんうん、
本当の意味で物心両面で豊かな、
はい、
人生を生きられている人っていうのはおそらく 2% しかいないってことですね。
2%。 なるほど、
うん、じゃあ今日話したいのはどういう特徴を持った人が流されているのかっていうことですね。
はいはいはいはい、はい、
うん、これを聞いてもらうと、うん、その逆がいいので。
確かに、
はい、うんうん。反面教師にしていただきたいなっていうことですね。は
い
は
い
は
い、まあ、いくつかあると思うので、自分にできることから始めていただければいいと思います。
うん、もうおっしゃる通りです。はい。で、最初に言っとくと、人間、誰しもね、私も山本さんも含めて、完璧人間なんていないわけで、いないじゃないですか。
はい、はい、はい、そう。そりゃそうです。
そう、
はい。
そう。だから、私もね、全然こんな風に話してますけど、うん、全く完璧じゃないから、全部を完璧にやろうなんて思う必要はないんですが、ただ、今日お話しすることの逆を心がけてる人ほど、
はい。
やっぱ流されにくい人生を生きますから。
うん、うん、うん。
はい。まあ、そういう風にちょっと聞いていただきたいと思いますね。
なるほど、なるほど。
はい。じゃあ、早速、一つ目ちょっと話すんですけど、
はい。
一つ目はね、みんなを基準に判断するっていう傾向がある。
なるほど。
これ流されてる人の特徴ですね。
はい。
はい。みんなっていうのは、まあ、いろんな意味があるんですけど、
うん、
自分の周りの人たち、まあ、同僚とか友達を基準に判断するだとか、
うん、
あとは、まあ、世間体とかですよね。
うん、
世間体があるからとかで自分の人生を判断してしまう。そういった理由で行動を決めちゃうっていうと、
はいはいはいはい、
これはやっぱり自分の価値観がそこにあまり入ってなかったりとか、芯がないんでこうブレやすく、
はいはいはいはい、
多数派にこう属しちゃう、流されちゃう。
なるほど。
で、これはまあ、なんていうんですか、目先の安心感というか、一時的な安心感を優先してしまって、
はい、うん、
本来自分が歩むべき道に行けないことが多いんですよ。
なるほど、なるほど。
まあ、他者評価に生きてると言い換えられるのかな、これは。
はいはいはいはいはい、はい。
だみんなを基準に判断するっていうのは、他者評価に生きてるってことですよね。これはね、本当に難しい話なんですけど、そう。基本は、はい、自分で自分を認められる人生を目指すと。他者評価に生きないってことですね。
これ日本人に多そうですね。
いや、本当にそうかもしれません。
昔、沈没船ジョークっていうのがあったんですよ。
ほう。何すかそれ。
その豪華客船が沈没しかかってますと。
ほう。
で、避難ボートがないから。
ほう。
何人かもう海に飛び込ませたいと。
うん。
思ってる人が、ジョークですからね。
うん、うん、うん。
アメリカ人に対しては、 うん、今飛び込めばヒーローになりますよって言ったら飛び込むんですって。
いやー、なるほど。
ロシア人には、ウォッカの瓶が流れてますって言うと飛び込む。うん、ほんで、中国人は、美味しい食材が泳いでますよって言うと飛び込む。
はい。
で、イギリス人には、紳士はこういう時、はい、海に飛び込むものですと言うと飛び込むんです。
おー。
ほんで、日本人に対しては、はい、皆さんもう飛び込みましたよって言うと、
めちゃくちゃ、今回のテーマに、ドンピシャな話してんやろ。最高に面白い。
まあ、これが国民性って言われてるんですよ、これ。
なるほど、ね。
その日本でできたジョークじゃなくて、海外でできたジョークなんで、海外からこういうふうに思われてるっていうぐらい、このポッドキャストを聞いていただいてるリスナーさんは、日本人なので、ベースとしてこれがあるっていうのは、皆さん、あるんじゃないかなと思います。
そう。まあだから国のそのカルチャーもあるから、
はい。
完璧にね、その自己評価のみできるのは難しいんですけど、もちろん。
うんうんう
ん、ただ、そう、みんなを基準に判断するっていうね、今、山本さんのね、はいはいはい、ジョークがめちゃくちゃ刺さってましたけど、その通りですからね。だから、はい、みんながこれ、やってるからやろうとか、
うん、
みんながその、そっちの方向に向いてるから自分はそっち行こうかなって、本当はそうじゃないと思うんだけどな、みたいな。
はいはいはいはい、
もちろんこれ、勇気がいることなんでね。みんながどっち向いてようが、自分で考えた、自分が正しいと思った方に正しい努力をしようって話なんで、
うんうん
まあ、これができる人が、まあ、いわゆる流されない人なんですよね。
はいはいはいはい、
はい。はい。なんで、こういう考え方があるっていうのは一つ。まあ、みんなを基準に判断しすぎないってことですね。
うん。
っていうのはこれは一つ目の判断。
はいはいはいはい。
で、二つ目は、まあ、これもちょっとありふれてるんですけど、いわゆる無料の娯楽や、まあ、無料で楽しめるエンタメ等で時間を溶かしてしまうっていうのは、これ流されてる人の 98% がやってることだと。まあ、ネットサーフィンとかですよね。
はいはいはいはい。
うん、まあ、これも賛否あると思うんですよ。ストレス発散だって言われればね、
うん、
意味のある時間になるのはわかるんですよ、もちろん、
うんうん。
そういう時間もあってもいいんですけど、過剰に、もうその無料の何かのコンテンツに自分の時間溶かしてる人が今の時代も多すぎると。
はいはいはいはい。
スマホのゲームとかは、もう無料でね、ここまで楽しめるんですかぐらいあるじゃないですか、今。
はいはいはいはい。
あーで、YouTube、Netflix、まあ Netflix はまあ無料じゃないかもですけど、まあ、うん、Unext とか、ああいったものの、そのエンタメも素晴らしくなってるので、
はいはいはい。
まあ、どんどんそっちに時間奪われるわけですよね。
うん、うん、うん。
で、まあそういったものは、まあゼロか最低限に留めて、
はい。
自分の成長とか進化とか学びに寄与するアクションに時間のほとんど割いているのが、流されない人ってことですね。
なるほど。
うん、まあ、手前見せたんですけど、僕は結構これちゃんとやってて。
はいはいはい。
テレビとかマジで見ないんですよ、もう。
なるほどなるほど。
全然見ないし、はい、YouTube は多少見ますけど、自分の YouTube のためのリサーチとして見ちゃってるんですよ、もう。だからやっぱり娯楽の YouTube って少ないんですよ。まあ、格闘技ちょっと見たいなとか、そういうのは僕ももちろんゼロじゃないんですけど、ただ、やっぱり流されない、なんていうのかな、モードで、この無料の娯楽等にも向き合えてるなって意識を持ててるんですよ、私って。これを皆さん持ててるかってことですよね。
はいはいはいはい。
うん、これほとんど無自覚にいつまでも楽しい時間、あっという間に2、3時間使っちゃうと思うんで、これ。
はいはいはいはい。
はい。これが流されてる人がやってるんで気をつけてくださいというところですね。
なるほど。はい。
で、あとね、これもよくありますけど、解決策のない愚痴や不満を言うっていうパターン。
はあ、はあははあ
うん、これはもう 98% 流されてる人がよくやってることですね。
うんうんうん
まあ、僕が以前お世話になってた、会社員やってた時の、会社の同僚の皆さんとかは、
うん、
飲み会行くとですね、過去の栄光か、今の現在の愚痴しかなかったんですよ、話題が。
うん
俺はあの時こんなことやったんだって部長さん、課長さん言うんですけど、で、あと、それに比べて最近の奴らは、とか、
はいはいはい、
今のうちの事業部は、とか、
うん、
うちの上司は、とかっていう愚痴になっちゃって、きついなって僕ずっと思ってたんですよ、その時。
はいはいはいはい。
マジきつい時間だな、解決策全然ないし、言って、はい、言ってどうなんだろう、みたいな。
うん。
うん で、その時って流されない人、流される人とかっていう言語化はなかったんですよ、僕の中には。
はいはいはいはい。
なかったけど、でも潜在的にこの空間にいたらダメだなってやっぱ分かったんですよね、僕。だから、会社で一番懇親会に行かない男で有名だ、超最悪の、最悪の印象なんですけど、小林は誘わなくていいよ、はいはいはい、来ないからどうせ、みたいに言われてましたからね、
私。はいはいはいはい。
うん、それぐらい、流されちゃう人ってそれが好きなんですよ。自分でコントロールできない会社や政治や環境、いろいろなことに、アウトオブコントロールなことに、愚痴や不満を言ってる。で、自分が変えられるであろう目の前の努力とかに注力しない。
そういう方ってやっぱ多責の思考になっちゃうと思うんですよ。
そういうことですね。
なんかがあった時に、環境が悪いっていうふうに思っちゃって、自分のせいじゃないんだろうなと。
そういうことです。多責なんです。
うん、
要するに多責だってことですよね。
はいはいはい。
だから多責発言、まあ愚痴、多責、ね、人のせいとか世の中のせい、うん、時代のせいっていう、
うん、
愚痴や不満を言う多責モードでいると、これはもう流される人ですよね。98% が。
はいはいはい。
はい、
これは多いんでしょうね。その今流行りの漫画のジャンルに転生ものっていうのがあるんですよ。うん、
ああ、転生も
の。その中でですね、流行ってるジャンルに追放ものっていうのがあるんですよ。うん、
へえ。
追放ものっていうのはなんかその、はあ、勇者パーティーの中にいたんですけど、
はあはあ、
メインの職業じゃないんですよ。補助魔法を使ってるとか、パーティーみんなの防御力を上げるとか、パーティーみんなの攻撃力を上げるとか、うそういう仕事の人が追放されるんですけど、
ほうほうほうほう。
その人が実はキーパーソンだったんです。追放された後。
なるほど。
で、その勇者パーティーはボロボロになって、追放された先で、その人は大成功するんですけど、うん、これ好きな人がすごい多いんですよ。
面白
い。でほうほうほう、どういう人が読んでるかっていうと、
うん、
おそらくですけど、
うん、
今僕の生活がパッとしないのは、
うん、
うちのボスが僕の力を分かってくれてなくて、
うん、
うまく使えてないだけなんじゃないかと、そういう不満を持っていらっしゃる方がですね、うん、そういうのを呼んでストレスを発散されてるんだと思うんです、
う
ん、僕は。
ほうほうほうほう、なるほど。
ってなったらやっぱ自責じゃなくて他責でですよね。
はいはいはいはい。
その会社の中で自分がパッとしないとかいうのは自分で変えられることだと思うんですよ、僕。
うん、
新たな提案をしたり、
そう、
自分が認められる実績を出すとかで。
うん。
でも、その上司が俺をうまく使えてないとか、
うんうん、
その居酒屋の愚痴とかに似てるじゃないですか。
いや、まさにまさに。
上司の愚痴を言うっていうのは、
うんうん、
そういう方が呼んでるんじゃないかと思うんですけど、このジャンルがすごい多いんですよ、今。
へえ、そうな、転生もののね。
はい。
なるほど。まあでも、本当にそういうことですよね。だから、多責の念で生きている限り、まあ流される人生。
はい。
で、自責の念で考えられる人ほど、まあ流されにくい人生になってくるっていうことなんですよね。
はいはいはいはい。
はい。まあこれはぜひちょっと押さえておいてほしいというところと、
うん、
あともうちょっとあるのは、学ばないとか、
はい。
学ぶことをやめる。っていうのも、これ流されやすい人の特徴なんですよ。
なるほど、なるほど。
結局、常に自分の、その、新しい、インプット。
はい。
を、し続け、知識のアップデートをし続ける、その変、時代の変化にこう流されないというか、捉え続ける。時代の変化にアジャストできるってことか。
はい、はい。
っていうことができないと、いわゆる球体依然として、
うん、
まあ、要は一個前の多責の話にも繋がってくるんですけど、
はい。
新しい変化とか知識とかがわからないから、球体依然として、過去の栄光に固執して、現状に不満が出て、
はい、
多責になってみたいになってくるんで、この常に学び続ける姿勢を持っている人ほど、
うん、
流されそうで逆でして、むしろ流されない人になるよと。
はいはいはい。
いうことで、まあだから、常に僕もこの新しい情報とか、変化に否定せずに、一回触れてみると。
うんうんうん、
学んでみると、インプットしてみるっていうことをね、はいはいはい、心がけているんですけど、
うん、
そう、これってね、流されない人の方がこれができる傾向があって、
なるほど。
そう、流される人ほど、その、こういう学びから、まあ、逃げたくなる。逃げてる傾向が高いっていうことになると思ってて、
はい、
これもちょっと皆さんにとっては、ちょっと、こう、なんて、人によっては耳が痛いこともあると思うんですけど、
うん、
はい、まあ、学びに向き合うと。
なるほど。
学ぶことをやめないってことですよね。
はいはいはい。
まあこれが4つ目と。あともう1個だけあるんですけど。
はい。
まあこれよく言う話で、居心地のいい場所、コンフォートゾーンに留まってやらない理由を作るっていうことですよね。この人たちっていうのはもういつも流されてます。
はいはいはい。
とにかく、その、自分の居心地のいい場所にいたいから、もうとにかく新しいことをやりたくないからっていうのがもう根付いているから、当然その成功の逆をやってるわけですよ。だから、流されない人っていうのは、その、まあ、流されないってことは、その、流されてるということは、
はい。
周りの他者評価を気にしてるっていう人たちっていうのは、自分が、他者評価で悪く思われたくないから、コンフォートゾーンの中にいるから。だから結局、その、みんなを基準に、考えますし、まあ、新しい変化が嫌だから学ぼうとしないわけですよ。で、自分のコンフォートゾーンにいたいから、そこに、当てはまらないことについては不満を言うわけですよね。
はいはいはい。
だからでこういうふうに今言ってきたことが繋がってくるんですけど、はい。なんでまあよく言われますけど、この居心地のいい場所、コンフォートゾーンに留まって、やらない理由を並べて、まあ行動が起こさないっていう方が、やっぱし時代の変化とか周りのその流れに、いわゆる流されちゃう人。で、自分の、根幹のコアみたいなものが持てない人。
はいはいはいはい。
流されない人になれない。流されてしまう人になるっていうことになるかなと思うんで。
なるほど。
まあ、このあたりをね、皆さんには、改めてちょっとこう、意識してもらいたいなっていうふうに思ってるんですね。
はいはいはいはい。
まあ、もう一回言うと、みんなを基準に判断しちゃうってこと。
はい。
あとは、まあ、無料の楽しいコンテンツ等に時間を溶かしてしまうっていう傾向がある。あとは、解決策がない愚痴や不満を言うってこと。あと、学ばない、学びに向き合わないっていうこと。あとは、居心地いい場所にいて、やらない理由を作っちゃうっていう。これが流されてしまう人の特徴なんですよ。
なるほど。
はい。つまり、この真逆をやっていこうよと。簡単じゃないんですけど。
はいはいはい。
はい。なので、それができる人ほど、流されない人が、まあ、さっき言った通り、まあ、物心ともに豊かになる。はい。で、経済的にもレベルが高い。で、はい、周りからも信用される。で、家族からもリスペクトが集まる。
はいはいはい。
みたいな、そんな、人生になってくると。いうことになりますんでね。このわずか 2% ですけど、まあ、この、ポッドキャスト聞いてくださってる皆さんは、この 2% になる側の人ですから。はい。まあ、ぜひそこを ね、目指していただきたいと思ってますね。
はい。特にその、新しい知識が、その、人生を変えるってことが、多くなると思うんですよ。環境が変わってるので。
そうですね。
ですので、やはり、このポッドキャストを聞かれてる方、タイトルが、稼ぐ力と学ぶ力なので、学びにも興味を持たれてる方が多いと思いますので、
はい、ですね。
いろんなことを学んでいただいてですね、先ほどお話ししたポイント、こちらに気をつけて、流されない人 2% になっていただきたいと思います。
はい。
副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。